今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。ですね、この番組は名古屋のですね、ボードゲームや TRPG などのアナログゲーム関係の情報ですね、ショップだったりとか、プレイスペースだったりとかね、個人が喋りたいって人だったりとかですね、いろいろと、情報を流す番組であったりとかですね、2ヶ月に1回ですね、私たちが開催していますアナログゲームナイト、あとのギークバーの開催情報ですね。と、あとは、忘れがちですが、我々はゲームを作ってるサークルなんですけど、ゲーム創作サークル GSTF のですね、活動状況などを、発表してね、していく番組になっております。最近ね、情報全然ないですけどね。
全然ないですけどね。
秋のゲーム買ってくださいって感じですよね。はい。私がメインパーソナリティの、いつも心にウルトラソウル、太陽ことシニアスでーす。
はい。
ウルトラソウル。もうね、今日は、ゲーム会に行ってきまして、ね、で、ちょっと前田にね、娘のお風呂を入れて帰ってきました。そうだった。いや、もう今、嫁のね、妻の実家に娘がいるんで、うちの親が行くってことだったんで、そこに行って、いなきゃいけないので、
ね。そこ見なきゃいけない。
そうそうそう、うん。で、ちょっとお話をしましたね。で、
行き
ました 。
おめでとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、はい、今日はですね、
はい。はい。編集やっております、足立洋介です。よろしくお願い
します。どうもありがとうございます。今回もですね、前回、前々回引き続き、カットないようにですね。前回、うん、前々回とかあれですよね、アバンタイトルでカットが入りましたね、僕のトークで。
うん、まあ、ないように、ないようにね。
確かにね、飲食店でしたもんね、あの時はね、はい。はい。でですね、今回は、収録はですね、4月の、今日は29日ですね、昭和の日ということで。で、これ多分これ公開されるのはゲームマーケットの後ってことで、うん、ね。いや、ゲームマーケット楽しかったですね。
楽しかったですね。
10万人来るとはっていう。すごいですね。
すごいすごいですね。
入ってきちゃったよ。
いや、玄関入れませんよね。っていうね、いつものくだりやりましてとかでね、はい、楽しまれたでしょうかですね。で、多分ですね、この回の前の回ね、ぐらいに多分買ったゲームの話をしてると思うので、うん、ね。で、今回はですね、ずっとお願いをしてまして、出ていただきたい。って思ってたんですけど、その軽く交渉してる間にいろんなことを始められまして、これはもう絶対出ていただけると、ね、関東から帰った男っていう待望の帰還ですね。うん、もう地元の連れですよね。
地元の連れなん
です。今となっては。
そうなんですね。
です。はい、じゃあゲストの方自己紹介お願いします。はい。
はい、ナフタレンと言います。何を言えばいいの？
はい、あ、名古屋さん、はい、
はい、
で今日はですね、もう一人、立ち位置が微妙な方いらっしゃいますので一応お願いします。
はい、なぜかいる望月です。
望月さん、イエーイ、
チャンプ
チャンプチャンプ。初めて中野さんを除いて2回目のゲストです。
そうそうそう。
ゲストではないです。
準レギュラーです。
準レギュラーです。チャンピオン準レギュラーです。
どんだけ豪華なんですか。
ここ最近ナフタレンさんと異常な回数で遊んでるので。
中2で。
そうですね。抱かれるのも近いですね。
昨日泊まりました。
泊まりました。そうなんですか。
肌感好き。
こっち方面にも聞いてもらえるのでね、情報を挟んでいきましょうね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
何もまだない。
じゃあですね、今日はナフタリさんね、ナフタリさんでよろしいですか。
はい。
ナフタリさんの方に、ゲストを呼びしまして、いろいろとですね、最近ちょっといろいろと活動が始まったばっかということで、出ていただくと今のタイミングじゃないかなということで、来ていただきました。ありがとうございます。で、今日は、ね、ナフタリさんが後で、ちょっとやっていただいた、きなごとでですね、北名古屋市でボードゲームを遊ぶ会ということで、私も足立さんも地元の鹿荘なんですけど、はい、地元なので、ここは西アルの方になるんですね、北名古屋会場は。もうね、市になっちゃえば、もう地元のついみたいな感じなんで。
そうですね。
って感じで、その他第2回のに参加しまして、で、その後ですね、ナフタリさんのお家の方に来まして。
ですね、すごいです。すごい勢いで圧迫されて
そうですね。ゲーマーならこれで死んだら本望ですね。
本ですね。渦高くゲーム、ね、ボードゲームが積まれております。
ね、本当にいるんだ、こんな人って感じですね。
まだこれ全部じゃないんだよ。
全部じゃないですよね。確か1000個ぐらいあるんですよね。
シャポにあとね、段ボールが10個ないぐらい。
確か僕にあのブログ読ましたってあるんですけど、だから70個ぐらいボードゲームあったっていう。ですね、70個ぐらいなんか荷物あったらしいですよね、一人暮らし
の。ダンボール。
ダンボール
な。70箱。
70箱。
一人暮らし4トントラックです。
恐ろしすぎる。
これ、一人暮らし
なんですか、ね、そうですね。お二人さんはあれですよね、1000個ぐらいボードゲームを持っていらっしゃって話で、僕、この間、ブラックバンパイアの方に行ったんですよ。
はいはい、
で、ブラックバンパイアで、名前出してあれなんですけど、今回もキナボデン来られた方で、私、今度の水曜日、神に会いう神に。神ってなんだろうと思ったら、俺が名前出さずに、ボードゲーム1000個持ってますよね、そうなんですよ、って話で。ブラックバンパイアのメイドさんに、神扱い、で話してました。神らしいです。そっか、神がいるんだって言いました。もうゴッドなされたいので。
今日そんな
してください。
いや、上には上がいます。
まあ確かにね、どこを基準にするかですよね。
神の上は何？
邪神。
邪神。邪神。神は神じゃないですか。
いや、ほいほい。
で、これあれですよね、千、1000個ぐらいあるっていうことで、ゲームを1000個あって、じゃあこのボードゲームをこの1000個までいくついた最初の一歩って何なんですか、ドクルさんと。
最初に買ったゲーム、
うん、ていうか最初の一歩ってなんでこんなに買うきっかけだったんですか。
最初始めたのは会社の同僚に誘われて、昼休みに、多分ドクロとバラとか、裏切り者はお前かとか、ゴキポとかそうやって、で、そっからあと、まあ、当時の会社の社内ボードゲーム会とかあったので、そっちに参加しだした。
なるほど、なるほど。で、最初に買ったゲームは何なんですか？ 1 個目は、記念すべき1個目は。覚えてらっしゃいます
？ 1 個目がね、10個ぐらい買ってるからな。
一度に。
そりゃ、ブーストが早いですね。
最初買ったのは多分、ノイ買って。
あ、なんか安心する。
いやいや、最初は軽ゲーしか買ってない。ノイとゴキポと、ドクロとバラと、あと、23っていうカードゲームとか、そこら辺ですね。ドメモとか。
はいはいはい。
ほんと軽いとこ。
それ1000個いくよね。
最初10個ですもんね。最初10個ですもんね。で、確か3年ぐらいなんですもんね、ゲーム始められて。
ゲーム始めて3年、開発始めて2年半。そして1130個。
期間算すると、1ヶ月。
1日1個分かってるっていう。
確かに、
そうなんですよ。1個以上
分かってますね。
確か最初10個ってね、ちょっと出れますけど、1日1個ボードで買ってるみたいな感じですよね。
そうね。3年で。
ちょっとあれですよね、通勤がてら買う、お弁当感覚ですよね。
何感覚だよ。何感覚で、こ
う。1日1個ボードで買えば1000個になるんですね。簡単な話ですよね。
みんなもやろう。
みんなもやろう。ね、ですね、3年でチャンピオンになれる持ちできたんですよ。
2年で1000個持
つ、ね、3年で1000個ね。3年で1000個持つですね。僕らの中ではね。僕ね、結構ね、私さんそんなんですよ、ゲームするもう50くらいあります。
50ないよ。
ないですよね。
50ない。
僕は130か140ぐらいなんで、まだ全然ですよ。僕まだウォーズマンなんで。ウォーズマン。100万パワーなんで。
ドラゴンボールで
買った。じゃあ僕は多分、ラディッツですね。そうなんだ。そこまでなんかこういっぱい買おうと思ったきっかけとかあるんですか？
いや、欲しいの買ってるうちにいつの間にかこんなになっちゃいました。
どっかでこんなやめようと思うタイミングの方がやっぱりこうどんどんどんどん集まってくることにな
り
そう。
まあ、ここまで来たら行くしかない。
それを思ったのは何個目ぐらいからですか？
そう、まあ、もともと神奈川でいる時が一人暮らしで 3K の部屋に住んでて、場所はあったっていうのがやっぱり。
なるほど。
そうですね、場所ないとどうしようもないですからね。
お金はまあ、使ってで、貯金はないんですけど。
ですよね、これ貯金あったら相当稼いでますよね。
これが財産ですね。
財産ですよね。
財産です
ね。まあ、お金が必要だったら、ちょっとね、手放しが。
3K の一部屋に全部あったんですか？二部屋。2部屋ですよね。そうですね。幸せですよね、こんだけあると。本当にボードゲームが。なるほど。じゃあ、あれですよね、特に買うゲームの基準とかってあんまないですよね。
まあ、気になったのは分かってます。最初はやっぱ1回やって好きなの買ってたんですけど、あとはまあ、やっぱりネットのレビューサイト読んで面白そうだったです。で、だんだんなんか、感覚がまひしだしたのか、とりあえず、見た目見て面白そうなんです。
ジャケがね、ジャケがいい、ね、は
作者でです
ね。ああ、作者がよく知
ってる。作者がいい、メーカーがいい。
はい、
うん、そんなところです。あとは安いからか。
なるほど。でもあれですよね、あの、ゲームマーケットに行かれても、まず中古ボードゲーム見に行かれますもん、多分ね。
ラフさん。ね、中古買ってるのが一番楽しい。ダメだ、中野さんに怒られちゃう。これ切る。
切る。切るってとこまで入れてくださいね。
ここ残してもいいかな。
でもあれですよね、あの、ボードゲームいっぱい買ってって、遊べられてるんですか、全部これは。
今、1130個持ってて、はい、消化力 71%。
はいはいはい、
お、結構。
消化してる方ですよね。
かあの神奈川にいるうちにその友達と炭芸会、
うん、
ランダム炭芸会っていうのがやってました。
ああ、見ました見ました見ました。
炭芸からランダムで抽選するマクロ組んでてスイッチオンでやると「このゲーム打ってくるからじゃあこれやろうぜ」
なんかもう不合な感じですね。
もう一人でしょ本当に、炭芸のマクロ組んでる人。
でだんだんみんなね、あの、地雷踏むのが楽しくなって、今日地雷なかったね、残念だったよ。
すみげのマクロクール。そこまでですよね、あの、ゲーム業界で働いてる方ってね、うん、あのところ悪くっていうか、よく使ってますもんね。うん、使えるものはフルスペック使ってますもんね。ね、あの、神奈川の方でのゲーム会は、じゃあ、ボードゲーム始められて3年の間に、1年後ぐらいに、じゃあ、もうゲーム会始めたんですか。
2年後です、
ね。2年後ですか。ああ、じゃあ、あの、名古屋に来る最後の1年間ですか。
そうですね。ちょうど1年やって終わったんで。
きっかけとかは何だったんですか。
きっかけは何かをしたかったからっていう。なんか周りがみんな、
うん、
友人が特にボドゲ会主催が多くて、
うん、
神奈川だとハマログの飛龍さんが、
はい、
調布の館長さんとか。
はいはいはい。
それやってると自分もなんかしたいなっていうのと、あとは主催と他に同人ゲーム作ってる人も多くて、なんか、ボードゲームって、ある程度経験いくと、いくらか方法性があって、うん、主催やる人と、同時に作る人と、
う
ん、あとはひたすらゲームしてる人。
そうですね。だいたいその3つ。
最近ラジオいらっしゃいますよね。
ラジオコースもある。
そう。
ラジオコースが
ある。でね、自分にできること考えたら、うん、まあ、同時に作ってる暇はない。
うん、
で、まあ、ボードゲーム会やりたいなっていうふうに、始めました。
うち3つやってますもんね。
3つやってますね。
だったすごい。今、ラジオが8ぐらいですもんね。そうですよね。おー、なるほど。で、1年ぐらい続けられたと。
そうですね。
そうですね。で、それは普通のテーマ会とかじゃなかったんですか？ちょっとゲーム買ったんですか？
何でも。
何でも。主にランダムで。
いや。もちろん手好きなのやれば
って。神奈川とかっていうのはどんな感じだったんですか？ゲーム会の雰囲気。
なんか、とりあえず多いですね。やっぱり東京、神奈川、
ゲーム。ああ、やっぱ名古屋も多いと、まだまだ関東の方多いですかね。
関東のが毎週末5、6個、多いと10個以上。
あー、多いですね。
すごいですね。神奈川でも、関東ですか？
関東です、ね。
関東、あ、な
るほど。東京、神奈川だけです
ね。あー、でも5、6個あるんですか？
毎週あります。
桁が違いますね、やっぱり。人口も違いますもんね。職務いっぱいあるし。
うん、
で、何人ぐらい来られたんですか？
うちのところだいたい30人前後でしたね。
あー、毎回。でも、そっか、名古屋で30人って多い気がするけど、うん、関東は絶対人数が多いから、30です。
うん、30がまあ普通の回です。
普通の回
ですね。普通の回、ね。なるほどね。名古屋と20ちょっとぐらいで、うん、でちょっとあれかなと思うんだけど、うん、ね、あの、ミスボド禁止ダメですよね。ナフタレさんのボードゲストと一緒で、ミスボド投票を基準すると、まあ、かと思うけど、あれはやっぱり関東でも、まあ、ビッグなんですか？
ですね。あそこが一番やっぱ多いし。会場の問題もありますけどね、それだけ人が入る会場で、特に関東だとね、取りにくい。
なるほど。
なるほど。完成してやってるのはすごいですね。
関東。
山さん、お茶い
ただきます。やっぱそうですね、三つぼともあの、ね、東京の方もね、行けるかと行ってみたいですよね、うん。あんだけの感覚の中でこう、ゲームをするっていうのは、なかなかないですよね、う
ん。なんか価値観変わりますよ、最初に。
価値観なんか、価値観変わりますよって、なんか、セミナーっぽいじゃない
ですか。いや、ボードゲームってこんな人気あんだなって。
なるほど。
今は、あの、蒲田の方の、
うん、
あの、元小学校だったとこ使ってて、教室7部屋ぐらい貸し切って。
すごい。
前、ちょっと前は大部屋だったんですよ。で、大部屋に150人ぐらいいるんで、客がずらーって飲んでて、すごい壮観な感じ。
すごい
っすね。それってやっぱり、 ボードゲー界ってすごいなって思ってました。
流行ってるんだっていう錯覚に陥りますよね、こんだけいると。
錯覚？
錯覚。150人、ああ、初めてやった人はなんか。でもそうです、やっぱ30人集まったりとか流行ってると思いますもんね、うん、ゲーム数もだって100個200個あるって言うとそんなにボードゲームじゃないですかと思うんで、うん、やっぱり初めて見る人は150人ぐらい集まるんだと思っちゃいますよ多分ね、分かんないですよね、まだ全然ね、うん、あ、そうなんだ。でもまあね、会場の問題で、ね、名古屋の方は30人ぐらいなんですけどね、うんうん、できますかね、名古屋にも100人規模のサークル。
そんなものじゃないですか。
ないわ。
いきなり名古屋でトップに躍り出ましたからね。
ね、そうですよね。うん、
ね、
チャンピオンです、チャンピオン。
半年後には100人いってますね。
ね、うん、3年後には多分次、九州に行って。
どこ
サークルを持ち歩く
じゃないですか。ボドゲ伝道師じゃないですか。
そうですね、ボドゲを伝道してね、毎回70箱の箱を持ってね。いやでも名古屋出る子100箱じゃないんだね。あと今でも買ってるんですよ、ゲームって結構。
今ちょっとあのね、いろ、まあ、家庭の都合というか仕事の都合でお金がないので、
う
ん、あんまり買ってない。
でもヤフオクに僕手出したら戻ってこれないなと思って、ヤフオクは手出してないですよね。
ヤフオクはまだあの入門編で。
入門編ですか。
中級者。
中級者。
中級者でドイツアマゾン。
ドイツアマゾン。
ドイツアマゾン。
ドイツはマーケットプレイス。
マーケットプレイス。
と eBay。
eBay、ああ、そうか、そこまで行くのが。
最初のブーストはゲームマーケットなんですよ。80、70の頃のところに、はい、ゲームマーケット100個売りようと思ったら、見事に昨年の秋超えて、おおと思って、100超えたと思って。ゲームマーに行くとやっぱ10個何個買っちゃうの、テンションが上がって、初めて行くと、なっちゃうんで。何か最近おすすめのゲームとかありますか、好きなゲームとか。
最近ね、うん、なんだろうね。気が楽しかったね。まあ結構幅広くやってるんで、どれも楽しいものは楽しいですね。なんだろうね、あんまりね、そこの人におすすめできるゲームっていうのが、すいません。すいません。
じゃあ、何でこう、初心者あって、次にもうちょっと楽しみたいなと思った、60分クラスのゲームでおすすめてあります、はいはい、30分から60分で。
なんかそういうステップアップ級だとやっぱり進めてるのは最初チケットトゥーライドと、アルハンブラが一番進め、個人的に進めてます。年間ゲーム大賞取ってて、なんだろう、やれる選択肢は少ないけど、ある程度考えなきゃダメで、周りの状況を見なきゃいけない。けどそんな重くないよってところが一番、ピンときてるのがアルハンブラかな。
なるほど、望月さんもね、ここでゲームを。
そうですね、異常な。どんな遊びに来てるんだってぐらい遊び
に来てました。望月さん、家近いですか、こう。
いや、全然とか
近くない。近くないですよね。そうですよね。なるほど、なるほど。じゃあ、自宅ゲーム会やりつつって感じですよね、近年。そう、ね、やりつつ、ゲーム会にも行かれつつって感じですよね。
自宅で遊んだのが、そもそも、ゲーム会がその日なかったから。
あ、なるほどね。
で、Twitter で、誰か名古屋で暇な人いないかって募集したら何人か集まったんで、そこからですね。
なるほど。じゃあ、そのものを、たまに募集を引っかかれば、この部屋に来れるわけです
ね。どうなたでもどうぞ。
どうだでもどう
ぞ。すごい。
すごい、すごい、すごい。
ホームスペースじゃないですか。そうです
ね。まず最初告知ですね。ナフタレンさんの告知を見たら、リプライをすれば、この部屋に来れるって。
確かに、ほんと一見の価値は。
ありますね。下手なショップより多いっすよね。
多いと思う。
本当に、数的には。
うん、いや、ボードゲームスペース開きたいね。
開いてくださいよ。
お金がない。お金く
れ。ラジオ使ってやりたいから。
お金。スポンサー募集してます。
そうですね。
それはありです、
ね。ありですね。あるよね。あと、むつづきさんもね、カルカソンの普及のためにスポンサー募集してます。
ああ、そうですね。僕プロカルカソンなん
です。カルカソンなんだ。新しい。
勘弁してください。僕は遊ば相手募集してます。
あ、なるほど。なるほど。じゃあですね、そろそろですね、ナタリーさんの今回の活動ですね、活動の、報告というか、言っていきたいんですけど、まずは、ね、名古屋ボードゲームカレンダーっていうのがありますが、一応24回の時に一応ボードゲームカレンダーの方はちょっと ものありますよっていうふ
う
にちょっと告知はしたんですけど、
はい、
まあボードゲームカレンダーはどんな経緯で始めたんですか。
とりあえず関東に今ボードゲームカレンダーがあるんですね、
うん、
岩石さんっていう方が編集してらっしゃる、
うん、
でそれをもう関東のボードゲームはほぼ全員使ってて、
うん、
それが本当に便利だったので、で、うん、名古屋でも似たようなないのかなと思ったら、
うん、
最初はあの758名古屋ボードゲーム会のところにちょっとあったんで、
うん、
それを使ったんですが、
うん、
ちょっと忙しいらしくて更新できないというよう なことで、
うん、
じゃあなんかじゃあ自分がやろうかなと思って、
うん、
じゃあ許可取ってる、
うん、あなるほど、あそうなんですか、
会に行って、うん、これやりたいんですけどっていう相談をして、
うん、
やればいいですよって話してみて、
うん、
あとはオネストの中野店長にも相談して、
うん、
で始めましたと、
うん
であの内容はほぼ簡単のパクって
ます。あ、関東の方もあんな感じ
があるんですか。
Google カレンダーで、
駅
名と入って使ってて、
すごい便利です。
すごい便利ですね、あれね。
あ
れ日程調整に便利ですよね。
そうそうそうそう、
すごくね。
あれでスケジュール調整してます。
だからみんなね、ボードゲームしたいもんね。
ですよね。いくつぐらい今、サークル的に、イベント的に登録してあるんですか。大体。あります今
と10でも
そんな言ってないですか。
15も言ってるか。
あのサークル数少ないけど各サークルさんの開催数が多いですもんね。多さ多いですよね。ツリーさんだと月6回とかやってるし、
うん、
名古屋ボードゲームから月3回だし、イジフさんも3、4回あるし、キラボドも今月2回ですもんね。チーンってきましたね。
ないんだ。
そうですね。今後の運用とかはなんかどんな感じで運用してますか。今後の運用的には、
まあ、できる限り続けていこうと思っています。で、部主導なんで相談もらったら載せますよと。あとはネット巡回してて、
うん、
なんか会が見つけたら、
うん、
なんだろう、メールとかして、
うん、
こういうの作ってるんですけど載せませんかという相談が来ます。
なるほど、なるほど。別にあの載せれないサークルとかあります
よね。とりあえず基準として名古屋から電車で1時間県内、
うん、
ちょっとあの豊橋とかの方はちょっとあまり載せない、
うん、
とあとはボードゲームメインでということ 、なんであの人狼会はちょっと遠慮してやってるのか。
あ、なるほど、なるほど。ボードゲームやってるという感じなら大丈夫って感じ
ですね。そうですね、
うん、でなければ
あとはあの、うん、まあお金が高すぎないのと、
うん、
まあでもやっぱ店舗関係なところは、
まあまあそうですね、うちも戦後じゃない
ですね。そうですね。
そうですね、なるほど、なるほど。じゃあ、ナオトネさんにのアンテナに引っかかったサークルか、それか、巡回されて交渉されて感じですかね。はあはあ、今後もじゃあ、便利にね、
うん、
ツイッターアカウントもありますもんね。名古屋ボードゲームカレンダーの方で、
はい、
検索いただければ。名古屋ね、今度、あ、これ、ダメか、ゴリデカとか。夏休みとかね、カレンダー使ってたりでね、うん、それのお盆の帰省の折とかにね、
うん、
見たりもありますんで、僕らも登録してもらってますし、
うん、
ぜひ今後、サークルも増えていくと思いますので、名古屋ボードゲームカレンダーの方ね、はい、よろしくお願いしますということで、よろしく
お願いします。
じゃあですね、もう一つですね、最初の交渉の時にはなかったサークルさんが、ね、さっきは申し訳ないと言いましたけど、ね、トップを、天下を取りつつあるサークル。
ないない
。って言ってましたね、さっきね。
恐ろしい。
恐ろしいですね。恐ろしいですね。多分初心者が来ても楽しめるサークルっていうのは、やっぱりどこでもやっぱり、
うん、
サークルっていうのはね、初心対応されてると思うんですけど、やっぱりキナボドさんにはキナボドさんの良さもあるし、キナボドさんも初心者の対応をしっかりされているので、来ても全然楽しめないかなというところで、北名古屋市のボードゲームを遊ぶ会というキナボドというところがあるんですけど、場所は北名古屋市というですね、僕と足さんの地元でありますし、レイさんの地元でもあるのでですね、場所でやってるんですが、北名古屋市で僕らも地元なんで、ボードゲーム会をやってみたいなっていうのはかすったことがあるんですけど、
うん
うんうん、まあでも、ボードゲーム会メインするとようできないかなと思ってた割には、うん、2ヶ月に1回ゲーム会やってるんで、ラジオもやっちゃってるんで、まあまあまあまあまあまあいいかなと思って、僕は個人的にね、地元なんで、これもね、第2巡回のお話なんですけど、大地元なんで、応援はしてるんですけど、じゃあ、キナボードを始められたきっかけとかってありますか？
きっ かけは、うん、隙間が空いてたから。
ああ
確かに
確かにね、
やっぱりそうですね、行きたい会があるけどこの日ないなってのが何回かあったんで、
うん、
じゃあなんか自分がやればみんなそこでボードゲームできるんじゃないかと思って始めさせてもらいました。
じゃあやっちゃおうっていうのはそうですね。
でもあれですよね、あのさっきの関東の神奈川の時もそうですけど主催者が多いって言ってましたね。
そうです ね
今回いっぱいいましたもんね。僕もそうですし秋山さんもいらっしゃいましたけど、
五六人は
ですもんね。うん、
神奈川はもっといたんですけどね。
あ、もうそうですよね、比率的に考えるとやっぱり五六人いらっしゃいましたもんね。うん、
神奈川だ30人中10人ぐらいが主催とスタッフです。
ゲーマー
自分がもともとボドゲ会を あちこち行ってるんで、
うん、
そっちにスタッフに知り合いが多いで来てくれてるっていうのが多かったですね、
うん
うん、こちらも多分そうですね。
そうですね、多分顔を売ってというか、
そうですね、う
ん、ありがとうございます。今後もね、いると思ってるんですけど、どんなゲーム会になってますか、今だったら、第2回目やってみて、印象的に。
まあ、どうでしょう。それはむしろ参加者の人に聞きたい。
あ、キナボドの感想です。
はいはい、
はい。キナボドはとてもいい。初心者も、なんて冗談はさておき。
確か中野さんが、まあ、中野さんが言ってましたよね、さっきね、あの、キナボドの話。
ゲームの話ね。
あの初心者対応をしっかり二人さんがしていただけるので初心者にお勧めできるよって中尾さんも言ってたので、はいはいはい、中尾さんお勧めつけてね、
お勧めつけですね、はい、
でまあ結構なんだろう、主催者っていろいろスタンスあっていいと思うんですけど、うん、まあ、自分のスタンスが、まあ、スタッフに専念するっていうのが一番やってますね。9時9時で12時間
12時間いいよね。
いいね。
今日もほとんどゲームしてないし、
うん、
まあ、そこはゲームする主催者がいても全然いいとは思ってるので、うん、一緒に楽しむのも大事だ。
二人さんの動き見てるとすごいなと思って、細かく動いてらっしゃるし、うん、肝を使われてるのですごいなと思って、気が使わないサークルがあるわけじゃないですけど、なんかあすごい動いてるなと思って、
意外と大事にしてるのが、まあ、初心者対応は絶対するん で、
うん、
で初心、あとは何だろう、柵を立てるときに人数調整と、
うん、
あとはもうその何だろう、好みですね、
うん、
できるだけ重いゲームと軽いゲームをバランスよく立てるように、
うん、
手が空いてる人いたら声かけて参加してもらうですかね。
それは今日感じましたね。なんか立てようっていうたびに二人さんが間に入ってきて、
うん、
これ今何なのみたいな感じで、
うん、
あんまりそういうことをやってくれる会ってあんまりなくて、
あんまないですね。
空き人数っていうのを毎回じゃないや、常にチェックして、
うん、
今何人暇してますよっていうのを管理、
うん、
管理じゃないけど気にしてます。
すごい、うん、すごい、ね、しかもあの主催者が多いのもあるんですけど、結構持ってらっしゃるゲームが多いので、うん、インストできる人が多いんですよね、
うん、
そうね、うん、やっぱでインストをやってもうゲーム持ってくるってことはそのゲームインストができる人が多いので、インストができる人が結構多いので、インストには困ってないんだろうなと思いましたね。結構ゲームから始めるとインストできる人っていうのは、僕らね最後もそうですけど特殊なんで、ね、あれですけど、インストができる人っていうのが集まらないとゲーム会がやっぱきつくなってきたりして、うん、インストばっかりしてるって、インストばっかりやだって言ってやめちゃうゲーム会もあるらしいので、なのでそういうのは困らないね、あのね、名古屋さんのあの動いた人望というか、
うん、
系があるのかなと思いましたけど、うん、本当に軽いゲームも重いゲームですよね、うん、特にあのゲームの主流とかっていうのは軽いゲーム重いゲーム両方ありますもんね。
そうですね、うん、見てると、
うんうん、
まあ、なんか比較的軽いのは立ってるかなとは自分では思ってます。
それはあの今の神奈川からの経験、
神奈川は逆に重いゲームばかりだったから。
ああなるほど、
なるほど、
ね、うん、多分周りの好みですけど、
うん、私の好みっていうのはありますよね、
うんうんうん、神奈川の時よりもゲームやってないですか、全然。
そうですね、今は、
今はそうです、
ね、まだ始めたばっかで、
うん、
なのでまあ落ち着いたら自分も遊びに行こうかと。
だいたい定員的には30人前後なんですかね、会場の定員的には。
そうですね、
うん、
一応メインで考えてる部屋が38人ってことにして
、今日38人でしたっけ。
今日ちょうど38でした。
あ、なるほど、すごい
です ね。部屋は2部屋あったんですけど、
うん、俺の祝日でなかったとはやっぱり38人集まれるだけのやっぱりニーズはあるんですね、やっぱりね、ボドゲでね、うん、祝日で僕あの結果的に話が落ち解決はしたんですけど、最初健康ドームっていうね、まあ、会場でやってるじゃないですか、
はい、
で 普通に考えると、歩いて15分とか20分というのは、ちょっと無茶だと思ったって、僕的に。あそこ使いたいけど、徒歩圏内じゃでも無理だと思って。
うん、不安
で、ね、で、やっぱ不安だって分は思ってたし、うん、やっぱ電車でから近いところがいい、イベント的には、うん、と思ってたんだけど、ボードゲーマーっていうのは、まずボードゲームを持ってくるから、うん、電車を使わないだろうって
。そうですね。使わないとか、車の率の方が高い。
名古屋は車率が高いし。
名古屋の特色でしょうね。う
ん、あと、ボードゲーマーで、そのコアで遊んでしょメンバーは、ある程度、年齢がいってる社会なので、車を持ってるっていうのがあって、
確かに。
ボードゲーム界に関しては、あんまり、その、何電車の距離というよりは、パーキングが多いのがいいのかなと思って、キナボト的には僕が最初疑問に思ってて、健康ドームは使いづらいかなと思ったんですけど、私的には。はい、あ、そっかと思うと、バッチリな場所でしたね、あれもね。
駐車場多いですからね。
200台。
200台。
なるほど。
無料ね。
無料ですよね、あれ。
すごい。無料がすごい。うん、
ただ昼過ぎに来ると、第一駐車場が埋まってらっしゃるので、埋まってるので。
結構利用者います。
ね、うん、初回の時が確か昼13時からだった時に、14時に行ったらもう第3しか行けなかったんで。
うん、結構遠いところで。
そうそうそうそう。会場はね、あの、キノボドはあれですもんね、あの、お風呂入りますもんね。
誰も入らないと思うけどね、ゲームは。
今日3、4人入って
た。入ってたんだ。
すごいですね。
すごいな、それ。
某秋山さんです。
ああ。だから温泉って言ってたんだ。
Mボロの。
ああ。なるほどね。そう。言ってた、言ってた。
ツイッター上がってましたもんね。温泉行きましたって。ちょっとコンビニは遠いけど、うん、温泉が近いっていうのはあって。
コンビニもね、歩けない距離じゃないから。
うん、まあまあ、確かにね。うん、うんうん、確かにね、うん。駅より近いですもんね。うんなるほど、なるほど。で、キナボドというのの告知の方をちょっとお願いしてもいいですか。はい。
はい、
で、まあ、開催時に、場所と参加料金と今後の開催日程と。
はい。はい、で、北名古屋市でボードゲームを遊ぶか、キナボドというのをやらせていただいていて、
はい、
ちょっと、今日やってて、次が、はい、5月の24。
4、はい。
で、その次は6月、7月と、もう日程は決まってます。
はい、じゃあ。翌日もお願いします。
ちょっと調べていい？自分で覚えてないっていう、
はい。で、
はい、5月24、
はい、
6月14、
はい、
7月の5日。
はい。
のもっとこれも。
すべて日曜日ですか？
日曜日ですね。
はい。開催時間の方は全部一緒ですか？
はい。9時半から21時。
おお、約12時間ですね。
してますね。
で、参加費の方は？
はい、参加費300円で、うん、未成年は100円としてますが、
うんうんうん、
ちょっとここはまたちょっと動くかもしれません。
別に手ぶらできても大丈夫ですよね。
はい、
ね、
うん。
なるほど。
一応私も、なんかだろう、2、30個は持ち込むようにしてるので。
重かったね。
それ以上に参加者の人たちが持ってくるようが、
また
頑張るね。
うん。
き
ちいだろうね。
そうですね。僕の車で行くような話じゃないですけど、僕はテーブルトークとかやってる時に、
はい、
やっぱり荷物が多いんですよ。で、しかも服装が、とかあるんで、カバン、大きいカバンをね、持ってらっしゃる方いらっしゃったら、西アル駅って行く亀田駅からね、ついていけば多分、着きますよね。カバンの大きい人を乗り持っていけば、ついていけばいいのね。
上、名古屋空港行っちゃうんじゃない？そう、名古
屋空港。そう、キャリーバッグ持ってて、バス乗る人は名古屋空港行っちゃうんで、バス乗らない人もね。
そうそうそう。
ドイツに行きましょう。
ドイツに行きましょう。
残念ながら今、国内線がない
。ああ、そっか。会場が、名古屋市の健康ドーム、
健康ドーム
ですね。はい。
で、さっきも言ったんですけど、駅からちょっと遠くて、徒歩15分ぐらい。
はい。それは2車両駅からですね。
2車両駅から。うん、あと、神代田駅から20分
ぐらい。20分ぐらいですね。はい。徒歩圏内でも、で、駐車場が
駐車場200台。
200台あります
ね。なんで、車で来る方が便利で。
無料でございますね。はい。で、ご飯、ご飯食べると、ちょっとコンビニもちょっと、ね、徒歩圏内にちょっと、若干遠いんですけど、上の階に、温泉があると
。それを売りにすること
はない。隣に喫茶店もありますけど、
ね。ああ、喫茶店もありますね。
温泉のあるボードゲーム会は多分
なかなかないですね。
なかなかないですね。
無理でいいと思います。
でもゲーム会終わった後は入れないん で、
そう
です、ね、休憩がちらでね、入っていただければなと、
くつろいでくだされば、はい、それはそれで。
今後もじゃあ月1回ペースぐらいですか。
そうですね、
うんうん、
月1回やっていこうかと思ってます。
はい、特にテーマ会とかやらないんですか。
テーマ会は神奈川でやって不評だったのでやらない。
そうした、
何テーマやったんですか。
同人ゲームと、
ああ、
うん、まあ不評というかここまでみんな、
やりたい人はやりたい。
フリーダムでしたね。やりたい人がやればいいんです。 やりたいゲームをやるのが一番です。
なるほど、なるほど。やっぱりあれですね、ゲーム会で見たことない顔のっていうか、関係者も結構何人かいらっしゃったりとか、
ええ、
僕も1年ぐらいゲーム会やって、あ、結構顔知ってんなってなったので、知り合い増えましたよね。
増えましたね。
はい、
まだ自分、名古屋持って1ヶ月ですけど、
うん、
何人の知り合い ?30、40。
30ですね。
ありがとうございます。
少なくともあれですね、キナボードよりはレンさんを知ってる。来た人は結構やっぱり多いよね、うんうんうん、
知らない人が神って崇めてるからこっち側からは30、40でもあっち側からは100じゃん。
ああ、そうかもしれない。それは
神だ、
神です、すいませんね。ブラックバンパイダー神ですって言って、で今度ブラックバンパイダー言ったら、うん、神ですけどって言われ
た。神ですか、何か。
お客様は神かも、自分で言ってますね。
うまいなぁ、ちゃんと頭キレがいいね。
全然
やっぱ知り合い多いっていうのは一番役立ってるのはツイッターだと思うんです。
ツイッターってポッドキャストもそうですけど、ボドゲに結構相性いいですよね。
ツイッターやってないとちょっと損してますよ。
すごい。
いろんなもの宣伝しますね。ツイッターの宣伝とか。なるほど。じゃあ、と北名古屋市のボードゲーム会の、北名ボードに関しては特に告知は大丈夫ですか、ここには。
そうですね。
まあ、ですか。はい、終わりました。じゃあ、次は、5月24日ですかね。
はい、
健康ドームの、北名古屋市健康ドームの方で、ね、だいたい名鉄犬山線西アルヘ駅から徒歩20分ですね。はい、で、大きな荷物を持った、バスで乗らない人が出てきます。
次回はとりあえず定員は38名になってますが、
はいはい、
増えるようだったらちょっと部屋をトレスバターを取るので。
はい、そうですね。で、料金の方が一応300円と。未成年が100円につく変動された場合があると。ゲームのリクエストとか受けてます。こういうの遊びたいっていうのは、こういうの遊び
たい。何でもいいっすよ。私が持ってもまた持ってきますし。
まあ、あるでしょう
ね。あるでしょうね。じゃないですかね。
今日は遊んでなかったね。
そう、びっくりだな。
置いてなかった、確かに。
まさかのね。あるときは3、4個あるんですけど
ね、チャンピオン来たのに、チャンピオン、ダメです、持ってこないと。
いや、ごめんなさい、今日泊まりだったので、着替えだけしか持ってきてない。
替えのパンツを忘れても、軽くそうも持ってこない。
替えのパンツと軽くそうも
持ってこない。何もしない、何もしない、何もしない。じゃあですね、キナボの方ですね、今後はやっぱり人数の方もね、あと安定的に来た時ですね、30、20人ぐらいね。今後やっぱりね、一番多分、できて新しいサークルだと思うね。
そう
です。そしてね、注目のサークルになってますのでですね、ぜひ、キナボンの方ですね、私、今夜も番組の方でも応援しますので、よろしくお願いします。
はい、
じゃあですね、告知の方をしていきたいと思うんですが、望月さん、告知お願いします。はい。
じゃあ、私が主催してるわけじゃないんで、はい、一番恋にしてる方の、名古屋さしげクラブという会が、
はい、
まあ、今回が、次がいつだったかな。
そんな時は
この時はその時は名古屋ボードゲームカレンダ
ー、わかりました。5月の23日です。
はい、
5月の23日に、12時から吹き上げの、昭和スポーツセンターというところで、
はい、
差し毛、主に2人用のゲームを中心に遊ぼうという会を、知り合いの方がやっていて、
はい、
でまあ早くもあんまり差し毛会じゃなくなってきて、主催は4人ゲームばっかりやってるんですけど、周りはね、結構普段遊べないような2人用のゲームを持ち込んでやりましょう。
うん、
まあじゃあ4人もあったら4人でやりましょう、みたいな結構緩い会を、やっております。で、そちらの方で、並行して、カルカソンヌの、名古屋予選というのが、近々開催されます、
はい、
名古屋予選を突破して、日本選手権を突破して、なんと、エッセンシュピールまで行けるという、
理論上は、
素晴らしいチャンスです。まず5月の31日に、黒川の方か、あ、違うな、バネストさんは、どこだ、
名城公園。
名城公園の方で、
スポーツセンター
で、バネストさんの予選。6月の14日に徳重の方で、ツリーさんの予選。で、6月の28日に、今の差し芸会の方の予選で、場所は、昭和スポーツセンターで同じです。2週間ごとにね、予選が開催されるということで、まあぜひ興味がある方は参加していただければと思っております。
まだ予約の方は？
あ、まだ全然あります。
なるほど。
よろしくお願いします。
公演の方に待っててですね。多分2週間後で公演まで。なるほど、なるほど。カルカソンヌどうですか、あの後、盛り上がってますか、ま
だ。そうですね、うん、名古屋だと、この間はミスボノの方で、なんか ミスボード名古屋1周年企画で、うん、カルカソンヌで僕に勝ったら商品がもらえる
みたいな、
やりましょうって言ってやって、うん、全員十何人だったかな、13人戦ったんですけど、はい、全然知らなかった、あ、この人うまいんだなって人もいたので、多分今後どんどんどんどん名古屋のカルカソンヌがね盛り上がっていくんだろうなという予感は感じています。
ちなみに、あの、望月さんと戦おうっていう結果どうだったんですか？
全勝、全勝しました
。さすが大人げないというか、さすが
商品を見て、うん、全部勝ったら商品くれるってことだったので、うん、商品見て本気切って
ツイクスト
で、ツイクストってゲームがあって、欲しいって言って、うん、頑張りました。でもみんなうまかったので結構大変でした。
13連勝
疲れました。
その杖は、まあしょうがないですね。
そうです、そうです。
ね、はい、5月の31日を皮切りにですね、はい、一応あれですよね、沖縄坊さんの1週間後ですね、を皮切りに毎週毎週、ありますのでですね、こちらの方もね、はい、番組の方で応援してますので、はい、よろしくお願いします。はい、では我々のね、ゲームのナイトの告知の方も、和田さんお願いします。
はい。はい、我々がやっております、アナログゲームナイト名古屋ギークバー、普段は、月曜日の、夜、19時半ぐらいから、新栄にあるバーアドリアナという、ピアノバーの方で、ゲーム会をさせてもらってるんですけれど、次回は、特別編ということで6月の7日の日曜日に、開催をいたします。内容としましては、昼の部夜の部と分かれておりまして、夜の部はいつもと同じように、うん、ゲーム会を、19時半からだいたい23時ぐらいまで、うん、やらさせてもらうんですけども、うん、昼の部として、今回は、特別にみんなでゲームを作ろうと、うん、はい、そういうような企画をしております。まあ、ワークショップですね。で、こちらのワークショップに、みんなで、グループある程度分けて、それで、ゲーム作って、夜の、ゲーム会でみんなで遊びましょうみたいな、そんな、
そうです。
そんな感じでちょっと考えております。で、参加費としては、昼の部で、1500円。夜の部で1500円。で、両方とも参加すると、3000円のところ2500円。
安い。
はい。
安い。
はい。ってなってます。で、ちょっとまあ、今回企画の、都合上、昼の部の方は、普段はちょっと予約必須ではなくて、まあ、フラット来て遊んでいただければいいんですけど、昼の部の方のゲーム作るときの方は、ちょっと予約必須とさせていただきますんで、ちょっと多分、これが放映してるときじゃもう、多分、もう、参加ページはできてると思いますが、
はい。
はい、そちらから、ご応募していただければ、予約していただければと思います。はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、初めてワークショップなんでね、
うん、
成功していただくといいかなと思って、
ね。そうですね。まあ、うん、ちょっとどう転ぶか分かりませんけど、まあ、一点試して、ちょっとやってみようかなと思ってますんで、ご協力のほうよろしくお願いします。
そうですね。もみさん来てください。
なざし。
もみさん来てください。お願いします。もみさん知らないですよね。もみさん知らないですよね。レンさん。
知らないね。
あれ、
あれ知ってるって言ったんだけどな。
コインに対してだけ
ど。なるほど。っていう感じですね。ゲームマーケットは終わったばかりなんでね、告知の方は、ないですね。とりあえずね、はい、ゲーム作ってますんで、はい、秋の方は出ますのでね、
はい、
よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じなんですけど、どうでしたか、レイさん。今日、ラジオ。
いや、
楽しかったです。ありがとうございます。2回目のゲストの森田さん。
ナフタレンさんの凄さが改めて。今日から僕も神とあがめます
。神でも痛いっすよね、メイドケースに神って
。嫌だわ。
そういうシチュエーションみたいなのか思わない。あの人、神って呼ばせてる。
それ見たい。
見たい、見たい。
見たい。
ブラックバンバンさんに神って呼ばせて見たい。
見たい。
いけないですよね。もう名乗れないですよね。あとで名前を教えておきます。誰が言ったか知らないです。いやいやいや、ありがとうございます。本当に良かったですね。キラボードもね、ボードゲームカレンダーはね、今後盛り上がってくるかね、情報として、僕らも ワゴンを使ってきました。キナボンの方もね、本当隙間が埋まる感じで、ね、
そうです
ね、本当に尾張と名古屋の真ん中でね、会場もね、結構いい会場なんで、
綺麗な会場です。
キナボンと盛り上がって、まず5月24日ですね、はい、直近はそのようになりますので、よかったら来てくださいということで、はい、中野さんもおすすめのキナボンです。
そうですね、
はい、はい、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？はい、ですか？ですか？はい、じゃあですね、今回の今夜マグネットは、これで、締めさせていただきます。今回のゲストは、2回目のご出演ね、はい、カルカソンの現チャンピオンの松井さんと、はい、名古屋ボードゲームカレンダーの管理人と、北流しボードゲーム向井きなボードの、主催いただきます、ナフタリさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、アドリブに弱い男で。
いやいやいやいや。じゃあお相手は、太陽地元新安と、はい。
足立陽介でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。